ただいま、ポッドキャスト。
4月3日更新、DY のパルベライズビート、第692回目。皆さんどうも、お久しぶりです。DY のパルベライズビートへようこそ、アクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。ナンバリング会で言うと、去年の11月28日が、最後だったんですね。たわいもない話を、あれこれしたと思うんですけれども、そして、今年の1月1日に号外で新年のご挨拶をアップして以来の今日ということで、3ヶ月ぶりですか。皆さん元気してましたか？この番組の登録を解除せずに待っててくれた人がいて、くれたら嬉しいですけども、新年度始まりましたね、2022年度スタートして、まあ学生の方はこれからですよね。まあ、新しい学年、新しい、生活が待っている方、たくさんいるかと思いますし、まあその新年度を機に新しいコンテンツに触れてみようということで、ポッドキャストにたどり着いてくれた人もいるかもしれない。さらにそこから、草の根をかき分け、かき分け、かき分けて、この根っこのところまでたどり着いてくれた人がいてくれると嬉しいんですけれども、現在凍結中の我が番組ですが、久しぶりにナンバリング回投稿してみようかなと思って、今日マイクに向かっております。なんか身が引き締まるのもありますし、若干緊張しますね。なんかこのマイクの向こうには一体何人の人がいるんだろうって思うと、本当になんか久しぶりにちょっと緊張してますけれども、パルベライズビート692回目です。最後までよろしく。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。
きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。
もっと遠くへよ、もっと遠くへよ。
レッセンまで走って飛ぶネタリア。一切合体この心を奪わ。正しいとか
DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
はい、ということでパルベライズビートをお届けしております。初めてこの番組を聞く方、いらっしゃるかと思いますが、私 DY と申しまして、まあしがないマッサージ師をやっております。でこの番組 DY のパルベライズビートっていう番組は2007年の11月4日にスタートしました。で、今年11月4日が来ると15周年を迎えるという無駄に長くやっている番組なんですが、昨年引きこもごもいろいろありまして、凍結という形を取りまして、で今現在ね、ブログの方にはあの過去の痕跡は残ってるんですけど、過去の音声データ、690回目までの音声データっていうのは、現在僕の手元にしかありません。まあ細かいことを言うと、第0回から10回目までのデータがない状態で、あとの680回のデータは僕の手元にあります。で、毎週日曜日に配信している番組なんですけども、この他に、まあ、祝日とかを利用して、号外っていうものを作って、まあ、いろんな企画で、実験的な企画をやったりとか、で、それが、まあ、本編のこの本放送ナンバリング会にも反映される場合もあったりなかったりっていうことで、まあ、とにかく、 僕 DY はラジオを聞いて、まあ、育ったラジオっ子って言っていいんだろうか。まあ、とにかく青春と呼ばれる時代、中学高校は、テレビも見つつラジオも聞いていた、オールナイトニッポンとかそういった深夜番組をよく聞いていた、世代でございます。僕が、そうですね、中学高校時代の頃よく聞いていたオールナイトニッポンと言いますと、石川義弘さんとかね、いらっしゃいました。あと西川貴則さん、 TM レボリューションですね、西川貴則さんとか、ナインティナインももうその頃からやってますよね。結構もう30年ぐらいやってませんか、ナイナイさんはね。2部に行ったり、 R も行ったんだっけ。 R じゃないわ、あの10時とかからやってるやつ、その辺にも行ったんだっけ。まあでも岡村さん一人になったりね、またやべっち戻ってきたりとかして長く続いてる番組ですね。そういえば岡村さんパパになったということでおめでとうございます。はい、びっくりした。あの今日のアッコにお任せでなんか岡村パパになるみたいな見出しが出てて、おーと思って、うんね、ご結婚されてね、はい、まあ本当におめでとうございますっていうところなんですけれども、はい。で、今日またなんで4月3日急にこの番組を、凍結中なのに配信しているかというと、ここでこの番組を今聞いてくれている皆さんに、一つ発表したいことがあります。現在凍結中、まあ、ちょっと引きこもごもいろいろありまして、まあ、本当に悩みました。この、半年近くぐらい。本当に、いろいろと考えて自分なりに。この番組をどうしていくべきかっていうところで、本当に、どうしようかなって、うん、正直思っていたんですけれども、部分回答します。はい。要は、不定期配信再開です。本当はね、本当は理想形としては、僕は毎週、こう、何かしら、DY のパルベライズビートとして何かしらを毎週日曜日に届けるっていうところまで行くのがベストです。僕の中では。やっぱ毎週日曜日ってさ、なんか、次の日仕事だし、ね、学校もあるだろうし、あの、サザエさん症候群じゃないですけど、なんかさ、こう、憂鬱じゃないですか。うつうつとしがちなところに来て、やっぱ、なんかこう、面白いこと、楽しいこと、なんかくだらねえこと、おっさんが喋ってるなっていうのを聞いて、今週も一週間頑張ってみるか、みたいな。そんな、番組に、でありたいと、ずっと思ってきたんです。で、そのスタンスというか気持ちは15年間ずっと変わらなかったんですが、まあ、さっきから言ってますように引きこもごもあって、僕自身がちょっと、元気をなくしてしまったんですよ。で、まあ、本当にその、パラビっていうものを続けていていいんだろうかって思ったりもして、一旦ちょっと離れてみようという決断を、昨年して、で一旦閉じます、凍結します。で、まあ691回目かでもお話しした通り、やめたわけではなくて、ただ再開の時期はいつになるか分かりませんっていう話をしたかと思うんですけれども、今日がその日です。ありがとう、待っててくれた人本当にありがとう。もうこれしかないです。もう本当にね、皆さんに支えられてこの番組ってあるなーってつくづく 思ったりもして、でそのね691回目を聞いてメッセージをくれた方がいらっしゃってですね、ここで、せっかくなんでね紹介させていただきたいなと思うんですけれども、ツイッターのハッシュタグでいただきました、リンゴウサギさんです。どうもありがとうございます。691回目拝聴、 DY さんのリハビリにはなったでしょうか。膨大な過去回の蓄積とたくさんの支えという見えない力によって、この回はカオスで宙に浮くことができたのですね。次回のゲリラ回を過度の期待をせずに待っています。どうぞご自身のペースで、そして何より、お体大切に、ということでありがとうございます。はい、なんかこうやってメッセージくれる人がいるっていうのもね、嬉しいことだし、やっぱりね、聞いてくれる人がいるっていうのも本当に尊いことで、この691回目の再生数、あ、違う、691回目じゃないわ。号外、1月1日に配信した新年のご挨拶会を、再生数見てみたら360とか言ってるんですよ。もう本当にすごいことで、一旦終わってるんですよ。一旦終わってるのに、3月31日現在で360人ぐらいの方が聞いてくれてるっていうのは本当にありがたいことで、まあこういうね、リンゴウサギさんのようにメッセージをくれる方がいるっていうのもありがたいこと。うん、まあ言ってみればさ、ラジオってまあ、今ね、ラジコとかいろいろありますけど、基本的にラジオって、スイッチ入れてチューニング合わせれば聞こえてくるものじゃないですか。でも、インターネットラジオって、わざわざアクセスしないと聞けないツールじゃない。で、まあ、ポッドキャストは一度登録してしまうと、更新されたら自動的に落ちてくるみたいなのはありますが、少なくともこうやってツイッターとかメールとかをいただける時間っていうのは、なんか僕のために割いてくれてる時間なわけじゃない。うん。で、まあ、ツイッターだと140文字、メールだとね、たくさん文字数ありますけども。で、ね、メッセージフォームからご丁寧なね、長文のメッセージとか送ってくださる方とかもいて、その、文章を書いてる間っていうのは少なくとも、なんか、その方の時間を、リスナーさんの時間を削ってもらってるわけで、いやー、ありがたいよね。本当にありがたいと思う。うん。こんなおっさんのつまんない喋りをさ、聞く時間も割いてくれてるわけじゃないですか。で、まあ、そのありがたさも本当に感じつつ、ただ本当、ここ最近まで、半年近くずーっと、悩んでいました。パルベライズビートをどのタイミングで復活させようか。それとも、もう一旦凍結したし、まあ、終わるよっていうことで、一度閉じたものを開くっていう、その覚悟を、まあ、ね、自分のコンテンツだから生かすも殺すも自分なんだけど、どうしようかなって思っていて、なんか終わってしまったらなかなか再開するのも難しかったりするし、うん、果たして再開していいものかなっていう、なんかそういう気持ちもあってね、うん、で僕もう二つほどポッドキャストをやってて、それは僕ね、最終回というか、凍結前の回でも言ったように、一人で作っているものではないので、本当に協力してくれる方がいて、成り立っている番組ですので、まあ、音畑と弾けたいラジオですけど、そちらに関しては、まあ、一緒に作ってくれてるパーソナリティのお二方に対しても感謝しかないです。本当に。で、すごくね、心配、ね、二人ともしてくれて、くれぐれも DY さん無理だけはしないでね、っていう言葉を必ず毎回かけてくれるんですよ。もう、本当ただただありがとうなんですけれども。で、ただなんとなくやっぱくすぶってるものは ありました。パラビを再開する気持ちにはなれなくて、なんやかんやで、母体はここだと思ってるんで、他の二つももちろん大事なんだけれども、でもなんか、こう、なんていうの、僕そのものというかさ、DIY のパルベライズビートって、うまく言えないですけど、うん。なんか、ここが止まってるのに、他の二つが、こう、動いてるっていう、そのアンバランスな感じが僕の中でずっとあったんですね。かといって、ここを動かす気持ちには なんとなくなれなくて。まあ、それは誰のせいとか、そういうのじゃないんですけど、こう、何度かマイクに向かって見たことはあるんですけど、やっぱ楽しめなくてね。まあ、それが、何をきっかけに、まあ、こういう決断を下したかっていうと、一昨日ですね、ラジオ配信日的にね、エイプリルフールありましたね。まあ、一時期ほどいろんなポッドキャストが嘘回を上げるみたいな、そんな、光景は見られなくなりましたけれども、それでもいくつかのポッドキャストさんは嘘回っていうものをなんか作っていて面白いなって思ったところに、いつもお世話になっております音亀さん、現在バージョン2っていう形で、配信を継続している音亀さん、先日10周年を迎えたでおなじみの音亀さん、おめでとう。ディケイドですね。そう考えると、春さんと僕の付き合いも長いですよね。割と音亀の初期から、ラジコマっていうサイトを通じてね、お知り合いというかお近づきにさせていただいて。で、まあ、音亀の中でも触れてくれてましたけども、僕の本当にね、何の気なしに言った一言から、音亀フェスっていうイベントが生まれたりとか、ね。いや、本当に、いろいろ可愛がって、くださっていつもありがとうございますなんですけれども、その音亀さんがですね、4月1日に過去の嘘回を一挙に聞いてくださいみたいなことをやってたんですよ。で、はあ、こう来たかと思いまして、で、ちょっと自分もね、そのまあ、平たく言うとパクリですけど、だから、春さんごめん。ごめんやけどね。ごめん、許して。うん。怒らないで。平たく言うとパクリーなんですけど、うちも、ちょっと過去の嘘回を、配信してみようかなと、思ったわけです。で、まあ、うちもね、長いことやってるんで、嘘回も10回とか、ぐらいまで行ってるかな、どうかな。わかんないけど、結構あるんですよ。で、一本一本が結構長いじゃないですか。だからさ、半日とかかかる。全部聞き終わるのに。ね、音亀さんがとって、それでも3時間ぐらいあったっけ、あれ、ファイル。あって、で、さすがにこれ全部っていうわけにいかないよね、と思って、まあ、厳選して、どれ行こうかな、って思って、6年前の嘘回を、アップしたんですよ。やっぱいろんなね、6年前の世相を、こう、感じるワードがね、センテンススプリングとか皆さん、覚えてます？センテンススプリング。ね、そんな言葉も流行ってたね、あの頃。ちょうど、そっか、あの頃か。ね、ちょっとベッキーさんと、ゲスの極み乙女のね、方が、お不倫をなさいまして。ね、センテンススプリングっていう言葉が流行って、時代だね。なんていうのも思いつつ、聞いてみたんですよ、自分でも。その過去の嘘回を。そしたら、バイタリティすげえなと思って。6年前っていうと 30?6とかか。ね。あ、年男が終わった年だ。2016年。ね。で、まあ、 聞いてたらなんか面白いことやってるおっさんだなと思ってさ、こんだけ俺元気だったんだなと思って、パラビってこんな番組だっけっていうのをなんかいい意味でさ思い出しました、すごく、あ、そうそう、こういう感じのことやってたんだよね、結構攻めてるなぁと思って。それからまあいろいろありましたよ、2016年からこっちね、一人暮らしを始めたりとか、うちの隣が燃えたりとか、結婚したりとか、娘が生まれたりとかで、今こういう状態になってますけれども、まあ、僕の中ではどんなに環境が変わろうとパラビはパラビだったんですよ。全然自分の中でスタンスというか変えてたつもりはないし、まあ、楽しくやってきた、配信してきたものなので、僕は僕のままだし、僕は僕だし、まあ、これからもそうだと思うんですけど、ただすげー攻めてるなと思ったんです、2016年の自分を振り返って。で、どっかでやっぱその家庭を持ったとか娘が生まれたとかそういうタイミングもあったのかもしれないんですけど、どっかで、まあ、そのご時世柄っていうのもあると思いますよ。炎上が怖いとかさ、あれ言っちゃいけない、これ言っちゃいけないとかさ、やっぱあるじゃない。ね、今のネットのリテラシーじゃないけど、そういうのが、結構、ね、すぐ叩く人とかいるから。で、あとコロナ禍で、やっぱ暇な人が多いんですね。で、暇な人が多いってことは、もうネットを巡回してる方が結構いらっしゃる。で、すぐ人の上げ足を取って、あいつこんなこと言ってた、あんなこと言ってた、炎上させてやるわー、みたいな。それってどうなんすかみたいな。その言葉尻だけ捕まえて、ドーンって言って、そうだそうだみたいな感じでみんなで共感得て、リツイートして拡散して、みたいなのがすごいある世の中になっちゃったというか、本当に空虚な時代だなっていうふうに思っていてね。だから、やっぱ、その言葉とか、発信するものに関しては、ある程度気をつけなきゃいけないなっていうのは感じていたのが、やっぱ守りになっちゃったと思うんですよね。で、その守りに入ることが決して悪いわけではないと思うんだけど、やっぱね、守りに入ると、人って途端につまんなくなるんですよ。テレビとか見ててもそうじゃない？やっぱいろんなこうコンプライアンス的なところを意識しすぎてみんな守りに入っちゃって、なんかこうよく言われるのが似たような番組多いよねとか、なんか君たちだけ楽しければそれでいいの？みたいな、なんかそういうこう番組が非常に増えたっていう風に言われていますけども、パラビもそっちに舵切ってません？気がつかないうちにみたいなのをすごい感じたの。その自分が作った2016年の嘘会を聞いて。で、なんか無駄に元気をもらっちゃったりとかして、なんか過去の自分にすごく元気をもらった気がしました。こいつに負けたくないなってなんか思ったの。2016年の自分に。今完全に負けてるから。なんかもっともっとさ、もっともっと面白かったじゃん、お前って思ったんですよね。だからやるからには負けたくねえなと思った。ということで、まあ他の番組も相乗効果で面白くなっていくといいなっていうところもあって、パルベライズビートを部分回答します。はい。なぜ部分回答かっていうのはちょっと、CM を挟んで長くなっちゃったんでね、言おうかなと思いますので、はい。この後も引き続き、聞いてくださいね。ということで、一旦 CM です。 今この感情の赴くままに
明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は
DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信
ありますよ。
続き、はい、パルベライズビート、まあ事実上の再開なわけですけれども、このお知らせを聞いて喜んでくれてる人がいると嬉しいなと思います。本当に皆さん、重ね重ねになりますけども、待っててくれた人はどうもありがとうございます。そしてご心配してくださってる方、ご心配をおかけしてる方、本当にどうもすいません。ありがとうございます。はい。で、さっき言いました部分回答についてなんですけど、まあ、近況から話そうかな。この、まあ、半年近くで起こったことっていうか、まあ、話せる部分、話せない部分があるので、話せるとこだけ話しますね。まず、フォルター心電図を、撮りました。はい、フォルター心電図とは何ぞやっていう話なんですけど、昨年の12月からですね、心臓がちょっと変な拍動をすることがすごく増えまして、結構毎日気になるレベルなんですね。で、今こうやって喋りながらもトトンってなってるんですけど、これはちょっとまあ、厄年でもありますし、なんかあるんじゃないかと思って、ちゃんと検査してもらおうと思って、昨年の12月の頭とかに心電図を、取りまして、なんていうんですか、ごくごく一般的な、なんか30秒ぐらいこうね、電極体につけて測る心電図を取ったんですけど、そこでは何にも見つからなくて、特にその心臓の異常とか病気とかはありませんね。で、不整脈も捕まえられませんでしたっていうことを先生に言っていただいて、全然問題ないですよっていうことで、まあ、お薬も、特に出すこともないでしょうということで、その場は収まったんですけども、2月ぐらいかな ?3 月入ってからだったかな、またね、ちょっと気になり始めて、で、今度は結構頻度が、尋常じゃないぐらいいっぱい、トトントトントトントトンみたいな感じで来るようになって、で、もう本当にやばいんじゃないかと思って、これはマジで死んでしまうかもしれないと思って、もう一回行きました。で、もう一回行って心電図取って、やっぱり異常がないんですよ。でも、先生どうしても不安なんで、24時間心電図やりたいですって申し出をしまして、それがフォルター心電図っていうやつなんですけども、要は、24時間、まあ、機械を装着するんですね。胸のあたり3箇所か4箇所かに、電極をつけて、で、お腹のあたりに来るんですけど、その機械を通して、24時間心電図を取るっていう検査をしました。で、これをつけてる間は、別に日常生活問題なく過ごせますよっていうやつなんですけど、で、たまたまその日会社がお休みで、で、次の日もちょっと半休もらって、ポルター心電図取ったら、不整脈出まして、検出されました。ただ、その異常値って言われる 数値があるんですけど、まあ何にせよそうじゃないですか。血圧にしても血糖値にしても肝機能にしてもそうですけども、異常値って言われる数値が1万らしいんですね。24時間中1万発、まあパツっていう表現を先生がされたので、使わせていただきますけども、1万発以上だと兆候としてやばいですと。入院しましょうとか、治療しましょうとか、ちょっと、心臓造影とかやりましょうとか、そういうレベルになるんですけども、DY さんの場合は1500、まあ、10分の1なので、特に、今すぐどうこうとか、命に別状があるとかっていう状態ではないですと。ただ、まあ、血圧がちょっと上がってきてるよねっていうお話はありました。で、僕、昨年の5月ぐらいから投薬治療、血圧の、やってるんですけど、まあ、その時は本当に、シャレにならないぐらい血圧が跳ね上がっちゃって、160、上が160で下が100以上とか、それぐらいまでいっちゃってちょっと危機感を覚えて、で、5月に、投薬治療を開始したんですけども、ずっと続けてはいるんですが、それでも、その薬の飲み忘れとかじゃないですよ。じゃなくて、やっぱり高いんですよ。薬飲んでるのに、下が100超えたりとか、することがあって。で、まあそういう状態なので、良くないね。これは良くないね。っていうことで、おそらく、その精神的なストレスが引き金になって、まあこういう数値が出てるんでしょう、という。あとは、まあ、気外性収縮って言うんですけど、その不整脈も、おそらくストレスが、及ぼしてるんじゃないかということで、まずは、ご自身の生活環境とかを、まあ、きっちり、見直して、心が休まるように、しっかり、こう、まあ、心療内科にも通っているので、そういった治療もしていきながら、少しずつ、まあ、多分ね、精神的に安定してくると、血圧も徐々に下降していくだろうし、不整脈もなくなっていくであろうということから、とりあえず現状維持で、お薬も、まあ、そのままでいきましょうという結論になりました。それが、先月の頭ぐらいです。なので、今、あんまり、なんて言うんだろう、いい状態では正直ないんですね。まあ、心療内科のお薬に関してもちょっと増えちゃいまして、眠剤じゃないわ、安定剤か、安定剤がちょっと増えてしまって、まあ、ここ3ヶ月、4ヶ月ぐらいは、全然眠れないとか、そういうことも結構ありまして、しんどかったんですけど、で、心療内科の方でもちょっとね、うつ症状進んでるね、なんていう診断も受けたりしたので、まあ、そういうところで、まあ、ざっくり言うと、しんどいですね。なんか、怒りの沸点がすごい低くなる時があって、何でもないことなんだよ。冷静に考えたら。冷静に考えたら、そんなさ、ガミガミ言うようなことじゃないじゃんっていうことに対して、すごい頭に来たりとか、そういうのがね、ちょいちょいあって、で、あと、ものすごい疲れるとかね。なんか、知らない間に、すごい気を張っちゃってるみたいで、もう家帰ってきたらもう動きたくないぐらいのこともあるんですね。なので、まあ、なんて言うんだろうな。こう、しばらくはもうちょっと時間が欲しいかなっていうところ。で、まあ、自分のこの気持ちと体のバランスを整えるっていうことに今は注力したい。ですね。本当にね、やりたいことは たくさんあって、パラビを再開するにあたってさ、縁側とかすごいやりたいんですよ。やりたいんだけど、ちょっと今は無理しない方がいいよねっていうのも、正直ありますし、うん、やりたいことはたくさんあるんだけど、なんかやっぱ日常生活優先でっていうところもあるしね、うん、たださっきも言ったように6年前の自分が作ったものを聞いて、やっぱこいつには負けたくない、全然負けたくない、このまま年老いていきたくないっていう気持ちも、強いので、必ずパルベライズビートは、毎週更新できるようにしたいと思います。それまで、応援していただけると嬉しいし、まあ、待っててくれる方がいてくれたら嬉しいな。引き続き、聞いてください。で、部分回答っていう言葉を使ったんですけど、まあ、どういうことかというと、月に1回は更新したいと思います。はい、多ければ、まあ、3回ぐらいかな、いけたとして、うん、まあ、月1回は更新します。で、不定期で日曜日配信っていうのは変えずにいきたいと思いますので、まあ、どういうことを今後やっていくか。まあね、これまでのパルベライズビートっていうのは、いろんな週ごとにコーナーがね、メインのコーナーがあって、2週目が社会の窓、3週目が、ミュージックルーム、4週目が図書館っていうコーナーがあって、その、メインのコーナーの合間合間で皆さんのお便りを読むコーナーがあったり、縁側とかありましたね。縁側やりたいんだよね。あとカフェドネコニャンとか、スーパーニャンとか、なんかそういうね、なんだっけ、あとなんか何でもない日常を紹介するコーナー、あれなんだっけな、なんていうコーナーだっけ、コーナー名忘れちゃった。なんかそういうのも、あったりしましたけども、そういうなんかミニコーナーみたいなのも、ちょいちょいやっていきたい。もちろんお便り読みたいんでね、パラビの広場は、やりたいので、お便りくださいね。待ってますよ。あとさ、号外で、これまでいろいろ企画としてやってきたやつね、笑ってはいけないとか、そういうのも、まあ、その時期とか、体の状態とか、そういうのとも相談しながら、徐々に復活していけたらなと思っているので、もうちょっと皆さん、完全復活までは時間をください。はい。というのが、最近の DY ちゃんです。あとはね、まあ、そういう、健康不安の最近はいいとしまして、それ以外の最近だとですね、DY ちゃん YouTube よく見てる。最近はね、東映特撮 YouTube だとか、なんかそういうなんていうの、プロの方が上げてるやつばっかじゃなくて、チロムさんっていう方がね作ってる、あれはなんていうシリーズ、なんとかの恐ろしさみたいな、そういうゆっくり茶番っていうシリーズがあるんですけど、そのゆっくり茶番の中でも、〇〇の恐ろしさっていうシリーズで、動画を上げてるチロムさんという方がいるんですね。例えば、リボ払いの恐ろしさとか、キャバクラの恐ろしさとか、SNS の恐ろしさとか、YouTuber の恐ろしさとか、アイドルオタクの恐ろしさとか、なんかそういうのをいろいろ上げてる、チロムさんっていう方がいて、その人の動画結構、わかりやすいし、もちろんそのコント仕立てみたいな感じになってるので、こう、真面目なんだけど、おふざけもちょっとあったりして、面白いなって思いながら見てますね。あとカカチャンネルっていう、いろんな企業のしくじりを紹介するっていう、ね、こんなことをやって、この会社は倒産しましたみたいなのを紹介するチャンネルがあって、これも結構面白くてね、気に入って、どっちもね、ゆっくりが喋ってるんですよ。で、その辺がなんかこう、 淡々としてて面白いななんて思いながら見たりしてますね。うん。あと公式のものだとね、東映特撮 YouTube チャンネルは相変わらず見てます。691回目の時は仮面ライダーブラックの話したっけな。うん。やっぱ仮面ライダーブラック面白かったですね。一番最後は切なかったね。やっぱね、最終回は伝説ですよ、あれは本当に。で、そこからの今 RX をやってるんですけど、 RX をちゃんと見たいなと思って、もうね、僕はあの RX からはもう仮面ライダーじゃないと思ってるからぶっちゃけ何リボルケインってとどめの技リボルケインって何って、え、ライダーキックじゃねえのかよって。あれは当時のライダーファンにもかなり物議を醸したんじゃないですかね。とどめを刺すのがリボルケインって何すかっていうのはね。で、あと、それとはまた別に、これも多分素人の方だと思うんですけども、仮面ライダーブラック RX がいかにチートな仮面ライダーかっていうのを解説した動画があって、あ、そらチートだわって納得してしまったんですけど、でも今のね、平成令和ライダーの、こう、基礎を作った仮面ライダーですからね、フォームチェンジとか、そういうやつね。うん。だからかっこいいな、かっこいいけど、でもこれ仮面ライダーかって、ちょっと思う場面も、なきにしもあらずで。うん。でも、ちゃんと見てみたら、結構やっぱ面白いですね。仮面ライダーブラック RX もね。はい。まあ、結構もう終盤に来たかな、と思っておりますが、もう終わっちゃったんですけども、シャドームーンが再登場するとかね、ありましたね。なんか、あんな早々に退場しちゃったんだね。なんかもっと、なんか粘っているのかなと思ったんですけども、まあ、結構切ない、ね、これもまた、シャドウムーンの退場だったなっていうふうに思うんですが。ちゃんと見てみるとやっぱおもろいじゃんって思ってね、見てますね。はい。あとは、超人戦隊ジェットマンが、つい先月終わりまして、大団円。ね。ブルースワローのね、太ももが。ブルースワローの、この太ももが大好きだったんですね。変態ですね、相変わらずね。ごめんね。可愛くない？あの子。可愛いんだけどさ、ブルースワローの子ね。女優さんの名前ちょっとわかんないですけど、一応高校生なんですよ。バードニックウェーブを浴びてしまった、ちょっと間違って浴びてしまった、一般の高校生。バドニックウェーブ浴びたことでちょっと力を持ってしまった高校生っていう設定なんですけど、高校生にしては世話好きなおばちゃんみたいな喋り方するんだよね。それがなかなかね、面白くて、うん、まあ面白かったです。はい。まあいろんなね、挑戦というかチャレンジがこういろんなところから垣間見える、あのロボ戦がない回とか結構あったんですね、ジェットマンって。ね。それも、なんか、ね、新鮮だったというか、うん、面白かったですね。で、そこからの、恐竜戦隊、10レンジャーというのが始まって、これは世界的にも有名ですよね、パワーレンジャーっていうタイトルで、ね、アメリカの方で復刻されたりとかして、うん、有名ですけども、まあ、こう一点と言いますか。女性が一人なんですよ。戦隊ヒーロー。まあ、あんまり珍しいことじゃないんだけど、やっぱちょっとヒロインが一人って寂しいなって、僕世代はなんか思ってしまうわけですが、千葉玲子さんですよ。ね、ゲーマーの方、ね、30代、40代の方にはお馴染みかもしれないですけども、千葉玲子さんといえばゲーム。ね、だったんですよ。なんかネオジオの CM とか地味にやってたりしたんですよ。 覚えてませんかね、皆さんね。はい。あの、テレビの方はやってなかったかな。ラジオの方のね、ネオジオの CM やってた。どうも、こんにちは、千葉玲子ですって言って、出てた。うん。プテラレンジャーですね。はい。あと、マンモスレンジャーかっこいい。僕好き、マンモスレンジャー。あの、黒の戦士って、あんまり僕好きな人いないんだけど、3人ぐらいかな、黒が好きだなって思ってる戦隊ヒーロー。まずジェットマンのブラックコンドルでしょ？で、マンモスレンジャーでしょ？で、あと、カクレンジャーのね、ブラック好き、ジライア。ブラック好きなんですよ。まあ、ケイン小杉さんなんですけど。うん、3人ぐらいかななんて思ったりしてますが、今後も、まあ、いろいろと更新されていくんでしょう。あと、ね、戦隊もので言うと、ゴーゴー戦隊冒険者も配信が始まってて、これも見てますね。冒険者は好きですね、僕。なんかね、そうそう、こんな感じっていうのを思い出しながら見てます。これ2005年とか2006年だよね、冒険者って。うん。あのね、なんか、その、多分、間違ってたらごめんなさいね。その子供の頃、あのみんなでやった探検ごっことか冒険ごっことか、が、こう、モチーフというか、そういう感じになってるんだと思うんですね。で、なんかね、無駄にワクワクする、見てて。すごく。うん。で、一人一人のキャラも面白い。と思いながら見てる。まだね、3話とか4話、もうすぐ5話、6話ぐらいかな。が配信になると思うんで、まだ全然初期なので、皆さん、よかったら見てみてほしいなと思います。あと、ジュレンジャーも全然まだ初期なので、追いつけると思いますよ。はい。ご覧になってみてはいかがでしょうか、ということで。RX が終わったら何やるんだろう ?1 号とかに戻るのかな、また。ね。あ、あとさ、なんか、あの、宇宙刑事ギャバン、配信してたね。うん。なんか、ちゃんと見たことないんですけど。うん。乗着っていうやつですね。うん。1話だけ見た。でもなんか、なんかね、なんか自分には合わなくて、やめちゃった。うん。はい。そんなとこかな？最近楽しみとして自分が見てるのはね。うん。まあ、あと、いろんな、ことにも今、挑戦しようとしてたりするんですが、ちょっとだいぶ話が長くなってしまったので、今日はこの辺で締めたいと思います。はい。ということで、じゃあちょっと最後に一曲かけようかなと思うんですけど、ちょっとレアな音源をかけてみようかなと思います。実はね、これいつだっけな、おととしかなんかの春さんの誕生日に、勝手に送りつけた音源なんですけど。音亀フェス2019だったかな？で、ハルさんのエッジドっていう曲をね、カバーしたんですよ。で、まあ、一緒にコラボっていう感じでね、ハルさんにも演奏に入ってもらって、エッジドっていう曲をやったんですけど、それの音源版を実はこっそり作っておりました。で、明日春さんの誕生日なので、かけたいと思います。ということで、DY でエッジド。年をとっても終わらねえ締めてる現実を愛して生きることを求めているだけどとっても歪んでるこの道なき道を必死で走ることも笑っているその顔
叶えたい夢も、あの守りたい場所も、掴み取りたいものも、バカみたいな現実も。年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ、年もとっても止まんねえ、年もとっても止まんねえ。年をとって止まって歪んでる現実を見ている自分自身わかっている。だけどとってもロマンでユニークな景色を見るために進むこともとってもロマンで、その伝えたいことも、あの壊したい壁も、この届けたい声も、嘘みたいな現実も。年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ、年はとっても止まんねえ。
お送りした曲は、僕 DY のカバーで春さんのエッジドでした。年をとっても止まらねえ、いい歌だね。そういえばおとがめフェスで春さんが披露したのも2016年じゃなかったか。うん、やっぱいろんな意味で2016年ってなんか自分の中でターニングポイントだったのかもしれない。ということでパルベライズビート部分回答します。皆さんこれからも応援よろしくね。
私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズン。
DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日からエンディングテーマを変えます。僕 DY のアルバムエモっていうアルバムに入っている未来の歌っていう曲でお別れしたいと思います。未来っていうとさ、すごい先の感じがするけど、明日も未来なんだよね。で、明日のことってみんなわかんないじゃないですか。今もう本当にさ、何が起こるかわからない。ウクライナ情勢なんかを見てるとね、本当に胸が痛い毎日ですし、コロナウイルスも全然収束する感じがしないですし、なんかリバウンドをしてきてるんじゃないかみたいな、そんな話もあります。落ち着かない毎日ですけれども、でも明日は今日よりも いい日だといいねっていうことで、皆さん、まあ僕もそうなんですけども、生きていきましょうということで、はい、そんな願いを込めて今日からエンディングテーマを未来の歌にしたいと思います。アルバムエモは現在絶賛販売中です。それからアルバムというとですね、僕 DY 先月アルバム出しました。ありがとうございます。1月1日にも告知をしましたが、Deep Horizon っていうアルバムを、出すことができました。3月29日に、出てます。各種、デジタルミュージックストアで2000円で販売してます。ダウンロード購入いただけます。あとサブスクリプションでも配信してますので、Spotify とか Amazon Music とか Google プレイミュージックはありません、YouTube ミュージックとか Apple ミュージックとかね、各種ところで聴けるようになっております。まあ拙い音ではありますけれども、何かしら皆さんにね、命っていうものを感じてもらえる音になっていたらなと思います。なんか後付けなんだけどね、本当にウクライナ情勢がこんなことになるなんて、本当にアルバムが出来上がった時は全く思ってなかったんですけども、本当になんか命の尊さっていうものを感じてくれたら嬉しいなと思いますね。はい。今月はパルベライズビートもう一回ぐらい更新しようと思ってて、4月の17日に、第3週目なんで音楽室のコーナーで、まあ、ちょっとディープホライズンを、紐解いてみようかなと思っております。はい。よかったら聞いてみてくださいね。アルバムもよろしくお願いします。そして、パルベライズビートでは、皆さんからのお便りをお待ちしております。ぜひぜひ、送ってきていただきたいと思います。番組への感想とかね、あれば送ってください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの、番組のコメント欄、それからメールフォーム、それから、ハッシュタグ、ね、ツイッターのハッシュタグは、シャープパラビ、シャープ PARABI でございます。あと直メールの方はすべて半角小文字でパラビアットマークモモメールドットコム、 PARABI アットマーク MOMO-MAIL.COM、 それぞれの方法で送ってきてください。なんか久しぶりだとさ、勝手を忘れてますね。うん、このメール告知とかね、ちょっとね、徐々に思い出していきたいと思います。ということで、ではパルベライズビート、この辺で今日はお別れです。また、再来週お会いしたいと思います。お相手はパーソナリティ DY でした。それではまた次回、ごきげんよう、さよなら。心配みんなありがとうね。